今日はダビデの怒り、このことを第一サムエル記25章を中心に見ていきます。ダビデはサウルに追われアワラノをさまよっていきましたけれども、サウルだけが悪いものではなくて、実はいろんな人たちがダビデの前に出てくるわけです。しかしそのことをも神様は最善に導いてくださる。そして自分一人だけが正しいっていうのではなくて、誰かのまた助けをも神様は備えておられるっていうことを私たちは知ることができると思います。今日の要点の中にもありますけれども、私たちは時には怒るっていうことがあると思います。しかしそういう時にも神様は信仰によって私たちに悟しを与えてくださる。私たちの周りには思いがけない人が自分の助けになってくれる、そういう時もあるのではないかと思います。ここで一人の人物が出てくるわけですけれども、ナバルという人が出てきます。彼は二節を見るならば非常に裕福であった。羊を3000匹、ヤギを1000匹持っている。もう荒野の中でこれだけの家畜を買うっていうのは決して容易なことではないわけです。ですからそれだけ所有していたっていうのはそれなりに力のあった人物であるっていうことを知ることができると思います。そしてナバルとこのダビデの関係なんですけれども、3節のところに彼はカレブ人であったとあるわけです。カレブの子孫、カレブはユダヤ族から出てきているわけです。もうユダ族の中にはもう有志がたくさんいるわけですけれども、このカレブも実はそのユダ族の出身であり、そしてまたモーセに忠実に従っていき荒野を旅し、そしてまたヨシュアと共に約束の地に入ることのできた人であった。それがこのナバルの先祖であったわけです。そしてダビデも彼もまたユダ族の出身であり、そしてまたユダ族からは必ずこの王であるキリストがお生まれになるということが旧約聖書で予言してされているわけですけれども、しかしそれらが全ていい方向に向かうかっていうと決してそうはならないということをこの25章のところで私たちは見ることができます。その当時ダビデはパランのアラノにいたわけですけれども、このカルメルにいるこのナバルを実は助けていたということがわかります。それはこの10人の若者をダビデがナバルのところに使わして、そして7節のところを見ると、あなたの羊飼いたちは私たちと一緒にいましたが彼らに恥をかかせたことはありませんでしたということを報告させているわけです。これは何かっていうと、実は21節のところを見ると、荒野であの男のものをすべて守ってやったので、その財産は何一つ失われなかったという後の言葉でわかるわけです。ですからなんとダビデの若者たちはそのナバルの若者たちを守っていた。なぜならばこの若者たちは、13節のところを見ると、もう剣を身に帯びて、言うなればもうダビデに従っていく、もう言うなれば勇士だった。ただ単に、その羊を飼ったりとか何かを世話をするというだけではなくて、もう本当にこの勇猛果敢というか、おそらく夜は盗賊の難に遭うとか、また獣が出てきて、羊をもう食べてしまうというようなことがあったと思われるわけですけれども、そういう害するものからダビデたちは守ったということであるわけです。そしてこのダビデがそのナバルにお願いしたわけですけれども、8節を見ると、ですから私の若者たちに親切にしてやってください、祝いの日に来たのですから。この祝いの日っていうのは、羊の毛を刈る、それは言うなれば収穫感謝っていうような、 そういうめでたい、また本当にたくさんのものが与えられて、お互いに感謝をする、でそういう時にはまた振る舞いをするっていうことが当時あったということなんですけれども、そういう中にあって、8節の終わりを見ると、あなたのダビデに何かあなたの手元にあるものを与えてくださいと。だからないものねだりしているわけではないわけなんです。手元にあるものを与えてください、しかもあなたの子ダビデにとですね、非常に謙遜に言ってきているわけです。しかしこのナバルは10節のところを見ると、ダビデとは何者だ、エッサイのことは何者だ、この頃は主人のところから脱走する家来が多くなっている、そう言ってもう何にも取り合わない、自分たちが守られている、そのことを感謝する言葉さえもこのナバルは言わなかったということであったわけです。ですからダビデは21節のところに、それは全く無駄だった、あの男は善に変えて悪を返したとダビデは言ってるわけです。自分たちがせっかく一生懸命守ってやったのに、そのもう自分にしてくれと言ってるのではなくて、実際に働いた、まあ、若者たちの労をねぎなってほしい、そういう思いがダビデにあったと思いますけれども、しかしナバルはそのことに対して感謝の言葉すら言ってはいないということです。そして、そのことに対して、まあ、ダビデは非常に、まあ、腹を立てる。22節を見ると、もし私が明日の朝までにあの男に属する者のうち小わっぱ一人でも残しておくなら、神がこのダビデを幾重にも罰せられるように。まあ、小わっぱ一人、まあ、これはもうちょっとひどい言葉ですけれども、もう日本語で言うならば、もうガキの一人も残さないというような感じでですね、もうまさに怒り心頭であったということです。しかしそのところに、このアビガエルっていうナバルの妻が出てくるわけなんですけれども、彼女はなんと24節を見ると、あの責めは私にありますということをアビガエルは言ってるわけなんです。決してアビガエルが悪を行ったっていうわけでは全くありません。その主人であったナバルがもうダビデをバカにして、そしてまた何の報いも与えない。でも彼女はあの責めは私にあります。そして28節を見ると、どうかはしための背きをお許しください、そのように彼女は言ってるわけです。彼女は一つも罪を犯してはいない、なのに責めは私にある、そしてこのはしための背きをお許しください、彼女は懇願しているわけです。全く罪のないものが許しを願う、なぜ彼女はそういうことができたんだろうか、もう普通だったら私には関係ない、もう離婚してさっさと故郷に帰りますって言って出て行ってもおかしくはないわけですけれども、もうその責めを自分が身に負うということを彼女は言ってるわけです。実はそれは彼女の心の中には信仰がある。それがどうしてわかるのか。26節を見ると、ご主人様、主は生きておられますという言葉が出てくるわけです。彼女が最も頼りにしたのは、実はナバルではなかった。主は生きておられる。彼女の心の根底の中には、この主が全てを最善になしてくださる。ですから彼女は一人の若者が自分に告げることを聞いて、18節を見るならばもう食料を用意して、そしてもう直ちにダビデのところに行っている。もうその行動からも伺えることができるのではないかと思います。しかも彼女の信仰は26節のところに、主はあなたが血を流しに行かれるのを止め、ご自分の手で復讐なされることを止められました とですね、彼女はそう言い切ってるわけなんです。止められた、これから止めてくださいますではないわけです。神様は止めてくださっておられる。それがもう彼女の信仰であったと見ることができると思います。そしてそれどころか、彼女は31節のところを見ると、主がご主人様を栄えてくださったら、このはしためを思い出してください。そう言ってるわけなんです。だから彼女は何一つ報酬を求めてはいない。でも、栄えさせてくださったら、思い出してください。まさにこれは、あのエジプトで、ヨセフがですね、もう無実の罪で牢獄の中に閉じ込められた。そして、検釈官が解放されて、そしてヨセフが言っていたことを思い出して、ヨセフは牢の中から出された。そしてついにはエジプトの宰相にまでなっていった。まさにそれは言うなれば同じ信仰をこのアビガエルも持っていたのではないだろうか。決して自分自身は何の報いをも持たない。そして一切を神様に委ねていく。そしてその信仰をこのダビデもですね、彼はこの感じ取り、35節を見ると、安心して家へ登っていきなさい。見なさい、私はあなたの言うことを聞き、あなたの願いを受け入れた。まさにこのアビガエルのもう捨て身の信仰、何も求めない。そしてもう自分が全てを用意して、もう持っていく。もう献身的な姿に、おそらくこの怒り心頭のダビデも、その怒りが収まったのではないだろうかと思います。そして39節を見るならば、このダビデは、主がナバルを撃たれて死んだことを聞いたときに、主が褒めたたえられますようにと言って、そして主は私がナバルの手から受けた恥辱に対する私の訴えを取り上げ、このしもべが悪を行うのを引き止めてくださった。主はナバルの悪の報いをその頭上に返された。ですから、ダビデは悪に対して悪を持って報いるということをしなかったわけです。彼は本当に確かに怒りは彼の心の中にあったんですけれども、その一人の女性の起点、そしてまたその使える姿勢によって彼の怒りはもう本当に消えてなくなって、悪に対して悪を持って報えるということをやめることができた。今日私たちには、もちろんアビガエルみたいな素晴らしい奥さんがいたらいいんですけれども、それはちょっと望むのは難しいかもしれませんが、しかし私たちにはこのイエス様がおられるということなんです。イエス様が私たちの怒りをですね、あの十字架の上で一切を受けてくださった。もう神様の怒りでさえもイエス様は十字架で受けて裁かれて命を捨ててくださった。そしてそれによって神様の怒りは収まり、なんと私たちに神様は祝福を与えてくださる、そういうものとなったということです。私たちも生身の人間ですから、ダビデでさえも怒りを感じるとするならば、なおさら私たちもちょっとしたことで腹を立てたり怒ったりすることはあるだろうと思います。でもそういう時にこそ、また私たちはこういう旧約聖書の記事を思い出したり、いや私たちには十字架で死んで蘇られたイエス様がおられる、このことを信じ、そしてまたイエス様によって許され、愛され、また新しい命に自分は生かされているんだ、この信仰を持って私たちは生活するものとさせていただきたいと思います。